耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1254回10月16日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん社会人になってからいわゆる考え方が変わったっていう人いますかね。思想面とかじゃなくてね、本当そういうなんて言うでしょう、難しいことじゃなくてですね、物事の考え方、捉え方が変わったっていうお話です。例えばですね、昔だったら広告を見てね、あ、いいな、欲しいなって思ってたのに、最近はこの広告の狙いは何なんだろうとか、飲食店に入ってなんかレディースデーとか、レディースランチとかって、なんで女性だけ優遇するんだろう、このお店は女性が呼びたいのかななんていう風に考えるようになったことありませんか。そういう人はですね、ビジネス思考力ができてるんですけども、今僕が言った内容にピンとこない人はですね、これから社会人として必要な思考力を今回の本で学んでほしいと思います。さて、では今回はですね、ちょっと今までの新刊ラジオをね、雰囲気というか構成を少し変えてやりますので、一部 SE とかが変なところに入りますけれども、それは、ディレクターのミスじゃありません。そんな、予備知識を入れた上で参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。3分でわかる今日の一冊。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております渋井真帆著、ビジネス思考力入門講座という本です。まずは著者について。著者はビジネス思考力を分かりやすく教えてくれるお姉さん。はい、というわけで著者の渋井真帆さんはですね、株式会社マチュアライフ研究所代表取締役で、都市銀行、専業主婦、百貨店販売、証券会社などを経て28歳で起業されたんだそうです。現在は企業向けの人材教育と、販売コンサルティングのほか、個人向けのビジネス教養セミナーの主催運営を手掛けています。人にそのビジネスを教えることのプロである方なんですね。で、この本のテーマはビジネス思考力のイロハが身につく本。名前通り入門講座です。例えばフレームワーク、ロジカルシンキング、ミッシー、ピラミッドストラクチャーなどなど、まあ知っているとなんかかっこいい、そして実際に役に立つビジネス思考力の基本が、とってもわかりやすく書かれている本ですね。本の構成、一章がビジネス思考そのものについての解説です。まだね、社会に出て間もないんじゃーという方はここからね、ぜひ読んでください。で、二章から三章にかけてフレームワーク、ロジカルシンキング、ピラミッドストラクチャーといった思考のテクニックについて解説されてます。で、四章から五章はですね、思考をアウトプットする手段であるロジカルトーキングとロジカルライティングについて学んでいく内容で、6章がビジネス思考力で最も難しいと言われる判断について、7章が複雑そうに見える課題をシンプルに切り分ける戦略と戦術の考え方を学ぶようにできています。で、最後にですね、これまで学んできた知識を総動員させて解く、応用問題が出題される、そんな構成になってます。で、まあ、本全体の見どころ及び特徴としてはですね、まあ、入門講座というだけあって、解説の仕方が非常にわかりやすいです。さらにね、図解もね、きちんと入れて解説してくれてるので、頭の中でね、整理しやすいと思います。また、用語ごとにロールプレイなんかも挟んでありまして、理解の手助けになるように作られてます。パッと見た感じはあれかな、参考書みたいな感じかな。で、さらにですね、参考書前としてるんですけど、意外とこういう本でないポイント、最後に課題が用意されてる。これが非常にいいと思います。実際に自分でこう試験を受けるみたいにね、試してみて身につけられるようになってますので、ただ本を読むだけよりも効果が高いんじゃないでしょうか。読み終わった頃にはビジネス思考のノウハウが身について仕事の仕方が変わっているかもしれません。以上、今日の本の概要でした。じゃあですね、ここから、詳しい説明にね、行こうと思うんですけども、やっぱり気になるのはですね、思考力入門講座。思考力ってそもそも何かと。というわけで、こんなトピックスを最初触れましょう。ビジネスシーンでの思考力って？はい、まあ、普段生活してる中でのね、考えるという行為と、ビジネスにおける思考という行為はですね、実は大きな違いがあるんだそうです。例えば、ある会社で課長がこんなことを言いました。コピー機のレンタルの期限が今月末に来るんだけど、契約は継続するべきかな。 この問いかけに対してビジネス思考力が身についていない新人 A 君がこんな風に答えたとします。
そうですね、特にトラブルもないんで継続でいいんじゃないでしょうか。
この答え非常にまずいんです。なぜまずいのかを今回は一緒に考えていきましょう。まず本に即してビジネスシーンでの基本的な思考のプロセスは3段階あります。最初のプロセスがテーマ、課題、問題の正確な認識、つまり何が問題なのか何が課題なのかをきちんと認識するプロセスが必要です。そして2つ目のプロセス、テーマに関する情報を収集し集めた情報の分析。認識したね、テーマ、課題、問題に対してどんな情報が必要か、そしてその情報を分析する、こういったプロセスが必要。そして3つ目、最後のプロセスは分析結果に基づいて判断、選択、決断し結論を出すというプロセスです。まあ言われてみたら当たり前じゃないかと思うかもしれませんけれども、これなかなかできてない人が多いんですね。特に僕が多いんじゃないかなと思うのがね、最初のいわゆる認識をきちんとしていない人って多いのかなと思うんです。例えばね、仕事をしている中でですね、いやお前ちょっとその意見的外れだなっていう人はおそらくね、認識が甘いんですよ。いや今そういうこと話してるんじゃないんだよって上司に怒られた経験のある方はですね、まあぜひこちらの認識を、ちょっと強化してみてください。あとはですね、根拠に乏しいって言われた人は分析が足りてないと、あとそもそも何言ってるかわからないっていう人は結論ができてないってことなんですけども、今回はですね、まずさっきのその課長の問いかけに A 君が答えた内容をですね、何がまずかったのかを調べたいと思います。で、何がまずかったのかをね、考えるためにロジカルシンキング、これを学ばないといけません。ロジカルシンキングの基本的な考え方は実はとてもシンプル。漏れなく、ずれなく、ダブりなく、そして矛盾なく、この4つのなくが必要です。漏れなく、まあ、漏れというのはですね、一つの切り口からだけでなく、いろんな観点で物を考えなければいけないということ。めったにないと思いますけど、サッカーチーム作ろうと思ってゴールキーパーだけ集め忘れましたとかね。あと、これはあるかもしれませんけど、サッカーやろうと思ったんだけど、すいません、ベンチの人員を忘れてましたとか、替えのゴールキーパーを忘れてましたとかね。お前、ゴールキーパー怪我したらどうすんだよっていうね。そういう漏れはあるかもしれません。ビジネスでも同じことが言えるんです。で、次は、ずれなく、ずれですね。ものを考えてると論点がずれてくる時があります。何のために執行してるのか忘れちゃいけない。そうですね、ありがちなものとしては、お客様感謝デーって銘打ったのに、予算のことばっかり考えてて、お客様にここちょっと無料でペットボトルのドリンクとかサービスしなくていいんじゃねとか言って。最初の課題が感謝であるならば、お客様感謝であるならば、そこ外しちゃいけないだろうっていうずれが出てきたりします。で、次はダブリ。これはまあ一つの結論に持っていくために同じような根拠を並べても説得力は増さないよっていう意味で、そうですね、例えばコピー機の話で、このコピー機は東日本のお客様の 30%、 西日本のお客様の 40% に支持されています、全国的に見て 35% じゃんみたいな、そういうことがね、ダブリになってしまうわけです。で、最後に矛盾。まあ、これは言わなくてもわかるかもしれませんけど、最後に出した結論と、それに至る根拠の間にですね、理がないと相手を説得することはできません。あ、お宅の会社はコピー機が置いてないんですね。じゃあコピー機が必要ですよ。いや、いらないから置いてないんだよとなりますもんね。さて、じゃあこの漏れなくずれなくダブりなく矛盾なく4つが分かったところで、どうすれば、こういった思考ができるようになるのか。そこで使えるツールが、ミッシー、ソーワット、ホワイソーという考え方。一つ一つ解説していきます。まず最初ミッシー、これは MECE と書いてミッシーなんですけど、本によってはミッシーなんていうふうに言うところもありますけどね、今回の本に即してミッシーと呼びます。これはある事柄や概念を重なりなく、しかも全体として漏れのない部分の集まりとして捉えること。何かものを考えるときにですね、集めた情報を漏れなくずれなくダブりなく仕分けて整理するための、視点及びテクニックです。簡単な例として、飲食店に来るお客さんをミッシーになるように分類してみる。そうですね、まず男女で分けてみて、男女さらに年齢層別で分けるっていうのが、まあ一般的ですかね。
まあ、その他にもですね、入店回数、初回のお客様、2回目以降、常連のお客様っていう風に分けてもいいですし、客単価で分けてもいいですし、平均滞在時間で分けてもいいですし、たくさん出てきますね。まあ、こんな風にですね、ミッシーってのは考えられるんですが、それを考えるヒントとして、まあ、並列とかマトリックスとかプロセスなんていう考え方も本では示されています。これは図が非常に分かりやすかったので、皆さん実際に本を読んでみてください。次に、so what, why so という考え方。これそんなに難しくありません。漏れ、ずれ、ダブリをなくすためのテクニックがミッシーでしたが、矛盾なくするために使うのがこの so what と why so。まあ、so what っていうのは、まあ、要するにだからっていう意味で、why so っていうのはなぜならっていう意味ですね。まあ、これ、英語の知識なくても、so what? まあ、要するに、why so? なぜならば、っていうふうに、まあ、きちんと覚えちゃえばいいです。簡単な例としてはですね、例えば今日は雨が降っている、外出の予定が入っているという根拠があったら、結論はだから今日は傘が必要だ、そうファットで出てきますね。逆説の場合、今日は傘が必要だという結論が先にある場合、なぜならば今日は雨が降るし外出の予定があるからだというふうに論理がつながります。根拠から結論、結論から根拠、まあ、つまり論理をつながるように考えるのがソーファットホワイソーの考え方。これはつまり逆説的にですね、例えば皆さんがそのコピー機を、継続するかしないかっていう話を考えるときに、なぜコピー機を継続しなければならないのかっていうふうに考えると、論理構造が矛盾しなくて済むわけです。以上、ミッシー、ソーファット、ホワイソー3つご紹介しましたけど、これを組み合わせるとですね、ロジカルシンキングの基本的な考え方である、漏れなく、ずれなく、ダブりなく、矛盾なくを満たした論理構成が完成するわけです。これはですね、図にするとわかりやすいので、新刊ラジオのテキスト版ですね、本の76ページにある図を元に、ディレクターが書いたものをですね、載せておきますので、ぜひ新刊 JP に来てね、テキスト版見てみてください。ちなみにこれは合わせたものをピラミッドストラクチャーって言うんですけどもね、ピラミッドストラクチャーっていう図が非常にわかりやすいんですけども、僕の声で言うのが非常に難しいので、これは皆さんぜひ図を見てみてください。以上、簡単にまとめますと、漏れなく、ずれなく、ダブりなく、矛盾なく、論理構造がしっかりしていれば、さっきの課長のコピー機の話だってうまくいくはずなんです。では最後にさっきの課長の問いかけ、ビジネス思考力を使って答えてみましょう。課長はこう言いました。
コピー機のレンタルの期限が今月末に来るんだけど、契約は継続するべきかな。
課題はコピー機のレンタル契約は継続するべきかということですね。要素をちょっとミッシーで考えてみましょう。コピー機のそのものの機能、あとコピー機のレンタル代金、あとレンタルに関わるなんかその他のサービス、この要素に問題がなければ契約を継続するっていうふうに答えていいんじゃないでしょうか。ソーファットホワイソーで考えます。契約を継続する、なぜならば機能は十分であるし代金は安いしサービスはよくやっている。機能は十分であるし代金は安いしサービスはよくやっている、だから契約を継続する、そういうような結論に持っていけばいいわけです。で、そのために皆さんはきちんと分析するわけですね、機能と代金とサービスを。でそれに問題がなければ課長にこんな風に答えます。まあ、機能的には十分ですしレンタル代金も安い方ですし、あとメンテナンスなんかのサービスもよくやってくれてますから継続でいいんじゃないですか。はい、こうなるとですね、なんかビジネスマンっぽい答えになるでしょう。これは本当にね、きちんとした分析もなく頭でパッと考えて言えることなので、こういう受け答えをすることによって皆さんのビジネス思考力っていうのはね、高く見積もられていくと思います。最初の A 君のですね、そうですね、特にトラブルもないので継続でいいんじゃないですかっていうのはですね、何がまずいかと、まあ、ロジカルに考えると、まあ、要素としてトラブルの有無しか考えていなかった、これが非常にまずいんです。漏れもズレもあるかもしれません。 というわけで、比較的ね、簡単な部分ご紹介してきましたけども、ビジネス思考力、本当にね、ちょっとしたね、受け答えとかでも十分にその人のね、能力ってのをね、高く見せることができるテクニックだと思いますので、これを機にぜひね、こちら入門講座と題していますから、新入社員の皆さんとか、俺ちょっとなんかやっぱり社会人としてまだまだなんだよなーっていう人はですね、学生時代を思い出して参考書のようにこちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。わかりやすさは折り紙付きです。では書籍情報です。
ビジネス思考力入門講座、渋井真帆著、ダイヤモンド社より税込み1575円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ねちょっと新たな試みとして実はショートバージョンとかも作ってねどっかで配信するらしいんですけれども、そのためにですねちょっといつもと手順が変わっていました。では今回の本の関連書籍ご紹介します。刊行の新刊ラジオのバックナンバーから持ってくるこちらのコーナーですが、新刊ラジオ第530回2008年6月16日号6月16日号、勝間和代のビジネス頭を作る7つのフレームワーク力。結構昔の回ですけど、僕この本には非常にお世話になりました。勝間さんのねフレームワーク非常にわかりやすかったっていうか、すごいなんか勉強になってねすぐ使いたくなるんですよねこういうの。今回のね渋井さんの本もね読むとねすぐ使いたくなると思いますので、まあぜひね読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。